どうも、なつめぐです。
どうも、なるみです。
今日はなんと YouTube ライブで配信がされていますね。
そうですね、僕ら今生配信してるわけですね、 YouTube の方で。
どんどん僕らがハイテクになっていく
結構機械に疎いおじさんのどんぐり FM だったのに徐々にアップデートされてますね。
そうですね。でこれは裏どんぐりというどんぐり FM のコミュニティがあります。そこに登録している人が今これを生配信をリンクをしてて見ることができますね。
そうですね、
はい。大体みんなあのコメントを見る限りこう耳だけで聞いてるとかが多いかもしれないですね、 YouTube なので。
せっかく YouTube チャンネル作ったからさ、このために
ほいほい
動画も投稿していきたいですね。
ああ、いいですね。
うん、まあ過去に結構音声ファイルだけはたくさんあるから適当に絵をつけてアップロードすればいいのかな。
うんうん、そうっすね、うん。最近あのなるみさんに漫画共有したじゃないですか、アドアストラ。
はい。
あれどうでした？
あれね、僕2日で全部読みましたよ。
お、素晴らしい。
あれ面白いっすね、やっぱね。
最後まで読みました、13巻。
最後、あのね、今ね13巻の真ん中編。
はいはい。
まさにザマの戦いで。
はいはい。
大詰め中の大詰めですよ。
ふんふん。
鬼滅の刃ぐらいなとこ言いますね、今ね。
ふんふん。鬼滅の刃ぐらいなとこ。
まあまあ、割と、鬼滅の刃の20巻と、アドアスターの13巻同じようなとこですね。すげえ面白いですね。
キングダムですよね。
うん、キングダムですね、完全に。ああいう漫画面白いですね。
うん。多分ね、いや、全然大丈夫なんですけど、僕たちは、鬼滅の刃も楽しいですけど、あれは小学生の時に見ると楽しいなと思ってて、ちょっとね、うん、友情努力勝利のあの、敵が来てえいやーって倒して必殺技が
はい、
いやめっちゃ楽しいんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ楽しいんですけど共感はしないですよね。
そうなんですよ、鬼滅の刃とか多分子供の頃だったらめちゃめちゃ楽しいんでしょうね。
うん、
まあ、今見てもそこそこ楽しいんですけど、うん、ハマり具合全然違うんじゃないですか、子供の頃見てると、うん。でもね、僕ね、うん、ハンターハンターと鬼滅の刃ちょっと似てると思ったんですけど、なぜかハンターハンターはぐっと入れるんですよ、大人の今でも。
うん、それ昔読んでたからじゃないですか。
あ、子供の子読んでたから。
うん、それはあると思いますよ。
なんかハンターハンターの登場に性格悪いじゃないですか、すごく。
ああ、なるほどね。炭治郎とかいいやつすぎるから
な。そうそう、いいやつが多いですよね、
うん、
鬼滅の刃は。その違いちょっとあるなと思った。
まあそうっすね。
うん、
お便りが
はい
たくさん届いております。
じゃあ読んでもらっていいですか。
お、珍しく僕読みますか
夏目さん読むとさ、あのめんどくさくてたまに飛ばしたりするじゃん読めない漢字とか
漢字検定準2級持ってんだけどな。
あの、僕見張ってるんでちょっと読んでください。
いいっすよ。東京都お住まいのラジオネーム浦杉さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるみさん、なつめぐさん、こんばんは。
こんばんは。
最近は自宅で過ごしていますが、テレビもなんだかつまらないので、どんぐり FM の過去回をサウンドクラウドで聞き直してます。何度か誕生日について話す回があって、いつかの回でなるみさんが Facebook の誕生日を消したら快適と言っていました。確かに当たり障りないメッセージで返信するのめんどくさいです。昔この回を聞いたときは思いとどまったんですが、今回は意を決して自分の誕生日設定を削除しました。そして昨日37回目の誕生日を迎えました。お、おめでとうございます。これが自分にとっては超つらい誕生日でした。 Facebook メッセージは皆無。2005年頃からグリーであったネット上で誕生日おめでとうのメッセージに返信するという年1回の承認欲求ルーティーンが発生しないのです。朝起きてスマホの通知画面ゼロ、昼頃に耐えれなくなり Facebook の設定し直しも考えましたが、誕生日を設定しましたがフレンドに追加されていたやつと思われてしまうのではと考えてきませんでした。結果自分が存在しないかのような一日を過ごしたのです。そこでなるみさんに質問です。 Facebook の誕生日設定を消して本当に良かったですか。自分は実はこっそり戻したりしてませんか。最近は誕生日について語る会がないようです。アラフォーおじさんの誕生日のお作法を語っていただければ幾分救われます。何卒よろしくお願いします。ラジオネーム浦杉さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。全部読みましたね、ちゃんと。
当然。
浦杉さん37歳誕生おめでとうございます。
おめでとうございます。なあに、これは誕生日我らが通知消せばいいんじゃねって言って表示消せばいいんじゃねって言って表示消したら誰からも祝われなくて寂しいよってこと、
うんうん、はいはい、そういうことですね。なるほどね。
なるほどね。
うん、なるほど。
うん
いやでもまあ今まで来てたものが来ないってのはまあ寂しいんでしょうけどね。
うん、
うん、でもそんなさ Facebook のつながり程度の人にさ誕生おめでとうおめでとうって1日100件とか来てもさだるいよねっていう話をしたんだよね。
うん、
だから消せばいいんじゃんって話したんだけど、
うん、
消したで来て寂しかったという。でなるみさん質問です。 誕生日を消して本当に良かったですか？実はこっそり戻したりしませんか？アラフォーさんの誕生日作法を教えてくださいってありますけど、
うん、
いや僕はあの誕生日のあの通知消して良かったですけどね、
うん、
毎年ねやっぱたくさんまあいただいて返信しないとモヤモヤするんですよ自分も、
うん、
そのモヤモヤが嫌で消してたんですよね。でそれそれ良かったんですけど、なるみさんあの戻したりしませんかって言われてるんですけど、実は去年戻したんですよ僕誕生日が12月12日なんですけど、
うん、今なんか20歳ぐらいにサボヤを戻した、
ごめんごめん12月12日なんですけど、
うん、
2019年のまあこの間誕生日ですね、
うん、
なんかふと1週間ぐらい前に戻したんですよね、
うん、
誕生日公開に。それなんでそうしたのか分かんないけど、ちょうど戻してみて、久々に戻したらどんなもんかなと思って戻してみたら、なんかまあ数十人からおめでとうございますみたいなの来て、
うん、
で僕もそれぞれに一個ずつ返信したんですけど、
うん、
やってみて思ったらやっぱ疲れますね。なのでまた僕消すかなと思いました、
うんうん
うん、なのであれなくても寂しいなとまんま感じないですけどね、
うん
うん、
まあこの浦杉さん寂しいと思うんだったらなんか消さなくていいんじゃないっていうのはありますけどね。
そうっすね、寂しい人はまあ通知しといた方がいいのかもしれないですね、
うん、
うん、でそれでコメントくれてちゃんと返すっていうのが楽しんでるのであれば、
うん、
そっちの方がいいかもしれないですね、
うん、
めんどくさい派の人はやっぱ消した方がいいのかもしれないですね、
うんうんうん、
僕はね久々にやったけどめんどくさかったな。
はいはい、アラフォーおじさんの誕生日のお作法を語っていただける。じゃあ全く真逆、ナツメグが教える誕生日にめちゃくちゃ、うん、リーチインプレッションを稼ぐ方法講座でございます。
そのインプレッションいるの？
まず Facebook はですね
いるかどうかの問題があるけど、まあはい
はい、まず Facebook はですね前日から始まります、はい、前日明日は誕生日だみたいな投稿をします。画像付きでねちゃんとみんなが見るように。
待って待って、前の日に明日は誕生日だ投稿するんだ。
うん、
ほうほう、
で投稿します。
うん、
で次の日ですね、で次の日誕生日になるんですが、誕生日には当然あのおめでとうございますっていろんな人たちが来ますね。でそれにすぐに返信してしまうと、あの例えばなんだろう、朝の10時にみんなから来てそこで一気に返信してしまうと、その日一日はあまりなんだろうな表示されなくなってしまうので、あの徐々に返したり、あとはですね夕方一日が終わる頃に返します。そうするとまた次の日にもリーチが稼ぎます。
なるほど、
ありがとうございますの
Facebook のロジック的に、
うん、
なんかどうせ誕生日でその日は露出多いんだから翌日にかかるようにちょっと遅めにコメントして、
そう、
エンゲージメントのちょっと上に出る確率を後ろにも影響させると。
はい、影響しますね。でですね、コメントここがポイントなんですが、コメントのところでですね、例えばなるみさんからじゃあ夏目がおめでとうって来たらですね、ありがとうございます、例えばあっとくしーさんとも今度また飲みに行きましょうって言って他の人を巻き込むんですねそうするとその人が来て、その人もおめでとうってなるので、会話をなるべく自然にですねいろんな人を巻き込みまくります。
はいはいはいはい、
あのでポイントなのは自分の誕生日投稿とコメントを見てですね、あのいいねしてくれた人の一覧が見えるので、それを見ながらですねいいねしてない人をちゃんと
巻き込んでい
く、巻き込みましょう。
コメントなんで、
そう、その人たちはまだFacebook最近見てない人もいるので、
うんうんうん、
うん、でそうするとですねある一定を稼ぎます。で夜頃にですね誕生日おめでとうのご連絡ありがとうございます、でここあのなんだろうな、結構壮大な写真とともに、であんまり人に嫌がられない程度に、なんだろうな、例えばじゃあ、うん、いい景色のね写真とかにして、2020年はちょっとあんまり外出れないですがこういうとこにもまた行きたいなと思ってますみたいな、みんなに感謝みたいなのを言いつつ、あとでここで大事なのが、一番こう影響力持ってそうな、自分の引き出しの中でですね一番影響力持ってるそうな人、フォロワーで言ったら誰だろうみたいな、古田さんかなみたいな、アルファかなみたいな、でその人との行った写真があの一番思い出ですって言って、コメント、あの本文のところにもですねその人の名前を入れて、さらにリーチを稼ぎに行きます。で Facebook は終了なんですが、次は Twitter です。風船飛んだっていうツイート、
いらなくね、いらなくね Twitter は、
いえダメです、風船飛んだっていう誕生日にですね Twitter は風船が画面上飛ぶような仕様になっておりますので、風船飛んだというスクショとともにですね、
はいはいはい、
それもツイートします。そう、この Facebook と Twitter 両方でちゃんとインプレッションを稼ぎ、おめでとうおめでとうと言われて、ああよかった俺は認められているという欲求を存分に満たす、これが大事です。でですね、さらにおすすめポイントとしては、 Facebook は3回まで 誕生日が変えれます。
え、そのそれやんの、禁断のことをやるの。
2020年はちょっともうちょっと欲しいなと思った場合、例えば私の場合は8月27が誕生日なんですが、10月にもやっちゃうみたいなね
そこまでいったらもうあれだよね、
うん、
完全に踏み込んでいけない領域にいってるよね。
で12月にですね、あの時でもう一個できるんです。12月にですね、誕生日のお祝いの時すごく嬉しかったなみたいな投稿して、ケーキと一緒に投稿するとですね、何人かアホが釣れまして、あの大して見てない人からおめでとうってなるんです。
はいはいはい。
これをやることによって倍率ドン、さらに倍あの承認欲求がですね、年に3回満たされます。これにより幸せな日々を過ごすことができますとかね、そんな話をしながら、ラジオネーム浦杉さんからのお便りでした。
浦杉さんへのアドバイスしたら、じゃあまあ稼げと、インプレッションを。
そうですね、もういっそ、
じゃあ誕生日年3回変えられるんで、ちょっとね、つい最近来たばかりのもんで、
うん、
夏と冬ぐらいにもう一回言うといいですね。
はい、変えてみてください。浦杉さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。